今日でこの詩編19編のところ一応終わることになりますが、その最後のところですね。これは、11節から実はつながっているわけです。でもこのように行が一行開けてあると全く別だと一般的にはよく取られているわけですね。このような分け方は人によって時代によって変わる。例えば19編の5節と6節の間、5節はそこに神や太陽の幕が設けられたということは、5節に属するのに5節の2行目で区切られております。これはこの節を作った人とその後の人たちの受け止め方が違ってきたからですね。でもこの五節がそこにっていうまで一つの区切りだと。これは、天の果てから天の果てを目指して、というとですね、その言葉は視界に果てに向かおう。この太陽は神の力。神の象徴的なものでもあるので、神の言葉も神そのもの。新約聖書ではキリストが神であり、また神の言葉そのものでもあります。神の言葉は視界に果てに向かうように、太陽は世界の果てから果てを行くと。そういうつながりから言うと、この19編の5節の3行目、そこに神は太陽の幕が設けられたっていうのはですね、5節のその言葉を世界の果てに向かうと全く切り離されたのではなくて、つながっているというふうに受け取ることもできるわけなんですね。で、10節。これは、普通は8、9、10だけ特にこういうことなんだなと思って、11になると、なんとなくピンとこないという人が多いと思います。なぜかというと、神様のことは完全に生き返らせる。喜びを与える、光を与える。いつまでも続く。真実。これはわかりやすいという感じがしますが、金に勝り、純金に勝って望ましいとか言われても、あんまりピンとこないわけですね。我々、金なんて持っていないからです。それから、もう一つは、蜜よりも蜂の巣たたり、これも一緒に平行法が一行一行に。金に勝り、多くの純金に勝る。蜜よりも甘い。蜂の巣の滴りよりも甘いと。ほぼ似たような言葉を畳みかけるように並行させて、意味をより強めるという、詩編全体、あるいは旧約聖書のイザヤ書やエレミア書、預言書の中に多く詩の部分がありますが、それも全体として常に、というか、非常に多くの場合、並行法。同じような言葉を持って、あるいは対照的な言葉を並べることによって、より意味をはっきりすると。で、なぜかというと、このそもそも、一番甘いものっていうとですね、今では何が甘いだろうかって、本当に数えられないほど膨大な甘いものがあるわけですね。50円、100円で、いろんなものが買えると。様々な飴菓子からケーキなんかにもたくさん種類がある。その他、様々な砂糖を入れたお菓子類はいくらでもある。いわゆる伝統的なお饅頭から羊羹の類ですね。まあそういう、まあ、昔のカステラのようなものから。だから甘いということに対して、蜜なんかも非常に安くこの頃では中国製のものとか外国製のもので、どれだけ本当の蜂蜜なのか、簡単にブドウ糖とカトを混ぜたらですね、蘇生時はわからなくなってしまうものだから、本当に集めた蜜なのか、混ぜたのか、かなりの分が、加藤とブドウと混ぜてきたのか、まあ、安物であると本当にわからないわけです。蜂蜜はそうに安いものであると、数百円で、たくさんも買えるようになってしまったから、蜜より滴りも甘いと言ったって、そんなよりはるかに立派な高価なケーキの方が甘いぞと。というふうな向きにはですね、ピンとこないわけです。この段落分けの区切りに最後に置かれているのに。こういうふうに、当時の蜜、 蜂の巣の滴りもないことですけども、蜜っていうのはどれほど貴重なもので、どれほど得がたいものであったか、高価なものであったか、ということと現代とは全く違うわけですね。そのことを知らないと、この最後の11節、区切りの最後の11節の意味はまるでピンとこないわけです。本当としては、まあ、目に見える物質で価値あるものと、これはもう金だと。金に勝り、純金に勝って臨む。金はみんなが憧れる。これは硫酸や塩酸や硝酸、塩水、炎にかけてもどんなにしても変化しないと。しかも非常に重くて、しかも光り輝いて、錆がつかない。錆っていうのは空気中の酸素や二酸化炭素と化合する水分とかですね。ことによるもので、それらと化学結合しないから、輝きが失われないわけですね。だから、何千年も前の、エジプトの中に、ピラミッドの中に収めた金で作ったものが何千年経っても変わらずにその光沢を失わないとかいうこともあるわけです。神の言葉っていうのはそのように普遍のものである。非常に価値があるものだと。ということをですね、金、純金に勝ってと。現代では金のたくさんの塊、すごい高価なものになる。神のことは聖書。どっちが何かっていうと、ほとんどの人は日本人は、この神の言葉、永遠の神を信じない、こんなものないと思ってるわけだから、価値ないわけですね。でも、世界的な観点から言いますと、金はいつの時代でもやはり、現代でも金は価値が変わらない、非常に重要なものとされている。から、とにかく、輝きを失わない、永遠的だと。いかなることをしても変身しない。断然神の言葉はそうだと。金は奪い取られる。ね、そんだけ優れてても。ところが神のことは奪い取られないわけですね。はるかにそういう点で増し立ってる。では次の、甘いもの。自然界にはですね、そもそも甘いものはごくわずかしかないわけです。私自身はいろんな山々を、京都の山は相当ですね、三条橋から北を望む、ほとんどの山々を、みねみね歩いたり、その遥か奥の日本海オバマの方までですね、5日も6日も歩いたということがあって、それでも食べられるもの、甘いものはほとんどないわけです。それは実際に山を歩いたらすぐにわかることです。自然の野生の植物、自然にほったらかして、そこでそれなりにみんな種をつけるけど、甘いものほとんどないわけです。まあ、それで柿、昔の柿はそんなにいいものじゃなかったけど、それを干したらまあかなり甘いとか、まあアケビなんか甘いと。アケビでもたまにしか見つからないわけですね。その甘さっていうのを、まあ、とてもじゃないけど、蜂蜜のようなもんじゃない。ですから、広大な自然を歩き回っても甘い実なんてほんのわずかであると。現代はそれに反してですね、わずかこの150年もしないうちに、おびただしい砂糖類が、できるようになったわけです。まあ、日本も江戸時代に、ぼつぼつ砂糖が入ってくるようになった。外国から。だけど、殿様が食べるようなもので、しかも最初は薬用だったんですね。それほど精神の程度が良くなかったから、他にミネラル分もそれなりに入っていたり、疲れた時には、砂糖は食べると、ブドウ糖と加糖に分解されて、すぐに吸収されると。だから、ご飯を食べるよりも、早く、まあ、疲れ、エネルギーになると。いうようなことが薬用であったわけです。一般の庶民はとてもじゃないけど食べれない。それでも、末期になると、沖縄、奄美大島の付近で、 ぼつぼつ始まったと。ところが、それが、外国から大量に安い砂糖が入ってくるようになって、壊滅的になって、そこで台湾を植民地としていったときに、その時にニトベリナ像が非常に壊れてですね、本人は行く気がなかったんだけど、ぜひともということで非常にたってのお願いをいろいろ受けて、ニトベリナ像、若き日のニトベリナ像が赴任して、そして彼は、キリスト教の一つの流れであるクエカの女性とも結婚したぐらい、英語は読み書き話十字台だったので、台湾のこの気候と風土に合うもの、これサトウキビが合うと。ということを書物で知ったんですね。その製法まで書物で読んだ。で、自分は全くサトウキビ生成、あるいは作る農業はしてないのに、まあ札幌農学校では農学校だけども、サトウキビは全然できなかったから。書物で読んで、そしてその通り指導したら本当にできるようになって、台湾がみるみる大規模にサトウを製造することができるようになったと。で、日本全国にそうした大工場できるようになっていたと。そのきっかけは実は、まあ、ニトビナ像が台湾で、重要な指導的な立場についたからだったんですね。ニトビナ像は5000冊もなったり、まあ、そういうこともあったりして、国連の、アインシュタインやキュリー夫人と一緒に知的交流委員会の委員ともなったり、したと。まあ、内村鑑三の進行上の弟子も非常に社会的な活動によって知られた人もできていますけども、それは元は信仰からですね。キリスト信仰はいろんなところに羽を広げているということがわかります。で、ちょっと余分なこともなりましたが、そのように、砂糖が大規模にどんどんできるようになったのは本当に近年のことですね。現代においても砂糖キビと、あるいは天才ですね、砂糖大根。それから国一部に砂糖カエデと。カナダなんかにあるそういったものですね。しかないわけです。あとは人工の甘味料。いろいろと最近でほとんど無害なものも作られておるわけですね。まあ、とにかくそういうことでありますから、何千年の人類の、何千何万という人類の歴史で、砂糖なんかはほとんどなかったから、人間が味は最も格段に甘い、断然群を抜いて甘いっていうのがこれ蜂蜜だったわけですね。しかも蜂蜜やうものはなかなかその滅多にあるもんじゃないわけです、自然の。私の家には自然の日本蜜蜂っていうものが、過去数年の間に何度か、もう空になった蜜蜂を飼ってた巣。箱に入ったり、木の根っこ、大きな木の根っこの方に、ちょうど空洞ができたら、そこに住みくっついたり、あるいは近くの大きなお寺の墓石のあの前の水を置いたり、そういう隙間に日本蜜蜂がそこに巣を作ったり、何度かそういう経験があって、でもそこは、そういうのはたまたま山の一部のところに住みつくので、一般の人は、そんな日本蜜蜂の、そういう巣っていうのは、なかなか自然野生の蜜蜂。特に、このパレスチナ地方では、春から日本の秋にかけては全く雨の降らない地方になって、いわゆる日本の冬の雨季だけ雨が降って植物はまあまあ北欧、ガリアガの、これの周辺では、植物もよくできる。ですから、この、昆虫類は全体としてヨーロッパは非常に少ない。パレスチナもぐんと少ないから、そのミツバチなんていうものも本当に少ない。そういうことを知って初めてですね、蜂蜜ってのは本当に断然全てのいろんな野菜食品果実と比べて甘いものだったわけですね。だからこういうところは、神の言葉ってそんなにもですね、甘いっていうことですけども、心地よい。で、実際にこの甘いという言葉、ね、当時は極めて稀だったから、これはもう本当に不思議な食べ物だと。ということで、まあ今の感覚とは全く違ったものだと。だからそれに、この神の言葉が例えられているわけです。要するに、 神の言葉、律法というと、何かきついものを、ああしなさい、こうしなさいと。違反したら罰があるぞ、と。そういう何か堅苦しいものというイメージが多いんだけども、ここではっきりとですね、神の言葉の働きの最後のところで、実は本来はどんな金銀、勝って本当に良いものだと。永遠性で光り輝いてある。ものすごい価値は変わらない。さらに味わい、どんなものよりも味わいがいいと。厳しいとか、堅苦しいとか、もうそんなもの嫌だと。いうこと、本来は全く違うんだと。ということを、こういう例えで、当時としては抜群のものだ。金とか蜂蜜はですね。そういう当時の状況を知らない限り、この区切りの御言葉に関する具体的な知の最後に置かれて意味がわからないわけです。蜜なんかどこでもあるわなと。安物でいくらでも七五百円でもいっぱいあるわと。なんて思ってたら、まるでここの意味がわからないわけです。そういう意味で、この地方の風土、気候、そして歴史、ね、砂糖の歴史。そうしたことも知って、初めてここに書いてある意味が、まあまあ浮かび上がってくると。で、これはですね、エゼキエル書にも、この神の言葉のそういうことがありますので、ちょっと言ってみます。エゼキエル書を学んだことのある人はわかると思いますが、エゼキエル書の3章、共同、新共同訳では1298ページです。エゼキエル書の3章の1節から3節です。1298ページ。その1、2、3節を読んでいただいたらいいと思います。人の子よ、目の前にあるものを食べよ。この巻物、これは神の言葉、巻物を食べ。そうして、イスラエルの上に語れと。私が口を開くと主はこの巻物を私に食べさせて、言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ腹を満たせと。私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かったと。この巻物はすぐ手前の2章の実節。表も裏にも文字が記されて、愛だと思いきと嘆きの言葉であったにもかかわらずですね。神の言葉っていうのを本質的に非常に甘い側面を持っているということはこういうふうに書かれてあるわけです。どんなに愛かとの悲しみの歌があろうともですね、神の言葉ってのはさらに本当のところは甘いものだと。それをしっかりと神の言葉の深い味を受け取った上で語れというんですね。その神の言葉の深い味わいというものを受け取った上で語る。そこでですね、このことは、この、こういう意味の深い精神的に霊的に満たすことをですね、言葉が他に適切にないから、まあ、甘いという表現。イタリア語ではドルチェって言うんですね。これはドルチェというような、お菓子屋さん、なんかがあるのも見たこともあります。で、もちろんこれは、単に甘いというか美味しいという程度の意味でしかないわけです。だけど、このところでですね、この、ドルチェっ ということは重要な意味を持って使われているのがダンテの新曲なんですね。ちょっと、イタリア語では C はチッチャチチョと読むわけですね。ドルケでなくドルチェと言います。英語ではスイートなんです。で、この言葉はですね、よくダンテの新曲でも麗しい、御国から聞こえる音楽、あれを上に引き上げようとする音楽はドルチェだったと。それは麗しい、私は、ドルチェなるこの父よと。その前に優しいと訳されたりしますが、それも訳の一部ですね。心を安らかにするとか満たすとか、ダンテの神曲ではあるところではある訳によって幻妙なと。幽玄の幻っていうのは、この計り知れないような深みを持ったもの、幻を使って言うんですね、幻妙とか。そのようにドルチェって単に甘いやいう単純な意味ではないんですね。スイートもそうですけども。で、精神的な世界に用いる場合のこのスイートっていうのはそういう意味。心を深く満たす、しかも非常に柔らかな。心にしっとりとくる。計り知れない、ある良さ。そういったものをですね、英語でもスイート、ドルチェという言葉を使って、このキリスト教の深い満たす側面を表現しているわけです。このことですね。だから私が賛美歌を歌うたびに言うんですけども、祈りもですね、神様からの本当の聖霊を受け、御言葉を受けた本当に心がこうであり、優しくなる。あるいは心で安らかに満たされる。計り知れない深みを感じると。御言葉との霊的交流。だから、スイートプレイヤーって言うんですね。スイートプレイヤーっていう賛美ですね。これも、このスイートの深い意味を知らない場合には、全く間違って、受け取ってしまう。わけです。賛美歌で言えば310番ですね。Sweet Hour of Prayer, Sweet Hour of Prayer で始まるんですね。Sweet Hour of Prayer 祈りのスイートなひととき、このスイートは心を満たす、心を安らかにする、あるいは計り触れない深みをもたらす。神様との交わりなんだから。で、原文ではそういうスイートプレイヤー、ついにスイートアワーオープレイヤー、スイートアワーオープレイヤーになってる。ところが残念なことに日本語に直すと、静けき祈りと意図、楽しいっていうに訳してしまったもので、まあこういうふうに音符に合わせるために仕方がなかったわけでしょうが、このスイートの深みと楽しいと全く違うわけですね。スイートはその幻妙な深さ。そういった意味まで用いるわけです。これはダンテの神曲ではそういう意味でも使う。だから、この神様の世界の、この、ドルチェ、幻妙な、あれ、計り知れない深さ、安らぎ、奥行き、それを知らせるために神曲の中ではたくさん使われているわけですね。煉獄編の中だけでも、その関連語を5回ほど、約51回も使われています。煉獄編だけでも。いろんな深い心に深く染み込んでくる良い味わいを表現するドルチェっていうことはよく使われるからです。この祈りもそうですね。祈りが本当に満たされると深い味わい。ですから、ところが楽しいというとですね、幼稚園の子でもですね、精神的な成長は全くないことでも、飛んだり滑ったりして、ああ楽しかったと。飲んだり食べたをおしゃべりして、ああ楽しかったと。精神的な成長が全くないような行事であっても、また悪いことをした。でも、ああお酒飲んで楽しかったの、昨日はと。お酒飲んで好きなように酔っ払って。楽しいってことは、そういうふうに何でもかんでも使うわけなので、意味の深さえもまるでないわけです。どんな飲んだり食ったり遊んだり、楽しかった。ということで、 原文の sweet hour of prayer という、このキリスト教世界で、あるいはそういった文学、関連文学で使う sweet と全く違うということはですね、そういう背景を知らなかったら、特にダンテのような深い、それこそ深遠なですね、書物の使われ方を知らなかったら、非常にこの、祈りの歌でも、私は、50年前に初めて、北京都の集会で、この歌を歌われて、祈りの歌、楽しいな、これおかしいな、と。誰も、真剣な顔して、賛美を歌ってた。で、祈ってた。祈りでも、全然楽しかった。祈ってですね、そもそも、ああ、楽しかった、いう人誰がおるでしょうか。深い祈りの時を捧げて、切実な祈り、苦しい祈り、他の人のために祈りを捧げて、ああ、楽しかったなんて、まずほとんど一人もいないんじゃないかと。ということは、それぐらいここの静けに祈る時と楽しいやいう訳がふさわしくないと。ということですね。はい。こういうふうにですね、この甘いという一言もですね、実は、そういう深い意味を持って言われているわけです。で、それとですね、この十二節以降、深いつながりを持ってくるわけです。原文は前から言ってますように、行、節も、この節番号も、住居に保有も、何にもとにかくなくて、できるというような、ずっと続いているというところがあるわけですね。ね。で、この、12節、13節、ここで言おうとしていることは、罪の許しということです。特に知らずに犯した罪、隠れた罪からどうか清めてください。私、あなたのしもべを怒り、これ傲慢、自分が何でもできるとか、神様の力なんか大したことないと。そんな傲慢さから引き離してください。創世は、罪から清められ、罪許され、清められ、その状態が完全というわけですね。神様が完全という意味と、これが完全と全く違うわけですね。人間は到達すべきところ、罪許される。清められたら、これはもう到達できたところ。そういう意味で、この罪から許され、清められたら完全という。人間に関してはですね、神様のように完全になって何でも完全にできることはありえないからです。こういうことも言葉の意味を、いや、完全って、神様が完全なのになるはずがないじゃないかということを思いますが、人間の達す一番のところは、その、ずっと深くに救っている罪から清められ、許されることなんですよね。だから私の口から出る言葉が、うん、これも平行法ですね。心の思いは口から出る言葉です。身胸にかなうとはすなわち見前に置かれることだと。どうかだから心の中まであなたの見前に置いても恥ずかしくないようなことでありますよと。心の中まで清められますよと。で、この罪許された喜びというものこそまさにですね、神の言葉、なるキリスト。が与える最も深い平安喜びの中心になっておることです。それがまさに、どんな蜜よりも蜂蜜でも甘いという。内村鑑三も、たくさんの書物学問も読んだ、アメリカも行って、読み書き自由になった人ですけども、私がアメリカから帰るときには、罪許されて、そして喜ぶ赤子のようなものだと。という意味のことも言ってますが、罪の許しっていうことは一番深い心の中のスイートですね。落ち着きや安らぎ、深み、神の愛の深さを知らされる。それは神の御言葉、究極的な神の言葉が、ヨハネ伝の最初に言ったように、初めに言葉があったと。 神の言葉は神でもある。キリストは神の言葉であり、完全な神の言葉であり、また神だと。そういうことで、罪の許しを知って初めて神が愛であると。本当にスイートの方だと。満たすお方だと。玄妙な、どこまでも深いお方だということが初めて分かった。で、そのような罪の許しの力こそは、どんなお金よりも科学よりも金よりも義理金に勝って望ましい。ということで、神の言葉のなす技は宇宙全体に響き渡り、福音の響きは全世界に響き渡り、神のことはまっすぐで完全ですんだと。で、それが一番感じられる側面がこの最後に書かれた、罪の許しを本当に受けることが私たちはいつも大いなる神様のスイートさを感じる時だと。これが福音だったんですね。だから、こうしなさい、すべきだということは福音ではないですね。これは戒めなわけです。これは平和の問題に関してもそうで、戦争すべきでないっていうのは人を殺すなとないことで、これは立法、戒めなんですね。憲法を守れ、守るべきだと。でもそれは、しばしば闘争を起こすんですね。ベトナム戦争の時に、あれをやめようっていう、やめようと人たちがですね、対立ですごい対立を起こしたりして、私も目の当たりにした。そこで学生運動の危険性、本質っていうのは本当に自分中心というところを露骨に体験したところもあります。しばしば、自分に反対のものを押す。激しい攻撃をしたりするわけですね。その社会的なことを重視するほど、そういう人たちもしばしばおるわけです。で、その点ですね。私たちは健康を守るべきだっていうのは、神様の御言葉にもある。でもそれは、旧約聖書に絡まるように、人を殺すなということは本質で、立法なんですね。すべきだという。殺してはいけない。武器を取ってはいけない。取るべきではないと。でもそれは福音ではないわけ。私たちの心の武器、人をやっつけようとする気持ち、そんなのをやめなさいと言っても、どうしてもやまらない。やめようとしても、何か自分中心。だからパウロが言ったように、律法を守ろうとして、守ろうとして、まさに罪を深く知らさせるばっかりだ。それを守ろう、徹底して思うなら死んでいくしかない。律法は死をもたらすとまで言ってる。福音というのは、その罪が許されるという、許して新しい力、清めを受けると。誰でも受けられる。それが福音だというわけですね。ここでもそういうふうに、それを受け取った上で、私たちも、こうあるべきだということ、クリスト者として言えると思う。クリスト教でない場合は、同じように平和憲法を守ろうと言っても、深い平安がない。ということになるわけですね。そして、現実の力は、次第次第に、なし崩しに、若い人たちがそういう問題に軽薄になり、憲法を何も知らずに、なんか新しい方がいいだろうと、自民党の宣伝に負けて、いや、それはもう、よその国の回答だから、日本も変えようなんて言ってですね。歴史的なことも知らずに、この深い本質を知らない人が変わっていく。当然憲法もですね、変えられていく可能性は大いにあるわけですね。そういう本当の深さを知らない人たちがたくさん増えていきます。でも、福音は変わらないわけ。どんなに憲法9条は変えられようと思うんですね。福音、いかなる時代にあっても、私たちは神の御事を盾として、また聖霊を神の御事を武器として戦う。そこに大きな私たちの平安があると。罪の許された平安がある。蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。その甘さ、スイートさえ。それをもって、あるべき姿を、それを世の中にも明かしていく。していくと、 いうことが本来聖書のあり方であるということで、イエス様を私は福音を述べ伝えるため、罪の許しの福音を持つためにイエス様は問われた。イエス様もイエスという名は罪からの救いを伝えるためにという意味だったわけです。そういう意味で福音とはまさにこのイエス様のあの十字架の死による、そして復活という、全世界宇宙のいわば復活というべきこの再臨という、それはいつの時代でも、いかなる時代が起ころうとも、戦争中であれ、憲法はたとえ変えられようとも、どんなに世の中が混乱しようとも、原発が爆発しようともですね、あくまで福音は福音。どんな時代にあっても、神様は私たちに近づいてくださると。そして不思議な力と推移と性を与えてくださると。たとえ意識不明になって死んでも、召されて永遠のそういう推移とさ、を与えてくださる、その世界に導いてくださると、そういう福音が私たちの根底でイエス様の精神ということですね。旧約聖書も単に裁きを目的で分けしてなくて、やはりその福音が中心にあるということを思います。で、この詩篇19編それで天地万物宇宙から始まってこの神の言葉という永遠のもの、そして音楽的な響き。で、さらには最も私たちを麗しい安らぎ、喜びにしてくれる行動は一体何なのかと。どんなに貧しい食事ができなくても最も味わいの深いものを味わえる。これが、過去の罪、隠れた罪。また、これからも犯すであろう、もうその罪からの許し、清めこそが最も麗しい食物だということですね。そのことを覚えて、今後とも、励んで歩ませていただきたいと願うところです。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。それでは今いただいた御言葉を深く心に沈めるため、皆様お答えしてください。